ヨル福音書27章15節から31節までで、2つの選択ということで話をしたいと思います。ここのところはこの新教学のこのタイトル、死刑の判決を受けるとか兵士から侮辱されるというタイトルが15節の前、それから27節の前に付けられています。これは表面的なタイトルですね。死刑の判決をイエスが受けたということだけならば、ほとんど現代の私にとって意味はないわけですね。そんな人がイエスという人が昔死刑の判決を受けたのだと、また兵士から侮辱されたのだ、そういう、また過去のこととして、聖書を受け取ってしまったのでは、現代の私たち、単なる知識に過ぎないわけですね。聖書っていうのは命の言葉であるということで、今の私たちに直接繋がっていると。神の言葉、神の命である。だから、当然、それは今の私に繋がっているということなんですね。そういう命の言葉っていうのは、そういう意味で、今の私たちの命に繋がっている。それならば、このような2000年前のイエス様が受けたことが、どのような意味で私たちに日々つながっていくんだろうかということです。これは、こまごましたことになって、ここで私たちに伝えようとするメッセージは何なのかということに、今、集中していきたいと思うんですが、ここで2つですね。二人の人、マラはイエスという評判の囚人だった。それともう一人はメシアと言われるイエス。こういう非常に重い死刑というふうなことになるということになると、非常に重い罪を犯してくる。メシアとは、どちらを釈放してほしいのか。でなぜこう言ったかといえば、バラバイエスという評判というか、これは、非常に特別な重罪を犯したんだろうということがありますが、詳しくは分からないんですけども、で、イエスは何も罪を犯していないということを知っていたわけですね、それとは。そして、この前のところを見ても、十一節で、どんな悪いことをしたのか、という問いかけでなくて、このマタイによる福音書については、一番最初の問いかけは、ユダヤ人の王なのか、王という支配者。外見的には誰が見ても王じゃない。もう殺されようとしている。もう変わる王なのか。それから、繰り返し、イエスを死刑にすべきだ。と、偽りのことを言っている最長へ教養を立つ。でも、何にも釈明書、あるいは反論書としないから、非常に不思議なこと、前にも言いましたように、非常に驚いた。ね。そういう特別な気持ちを、ピアとは、単にイエスが無罪というだけに持っていた。ここでピラトとしては、もう何か特別な人間だというのを知ってるから、罪を犯してないから、メシアと言われるイエスを許そうと、釈放してほしいと。と、人々はそういうふうに言うことを願っていたんだけれども、人々は非常にイエスの方を処刑しようというふうに、なっていたわけですね。でその時に、その19節で、妻から、特にここでも正しい人に関係しないようにと、関わらないようにと、で意味を見る。こういうようなですね、全くの違法人であるのが、また関係のない、こういうふうな重要な裁判、当時支配していたユダの国ですね。 時代の国、その国の支配とは関係のない、妻ですね、総督の妻がこのようなことで刺激を受けた、これもまあ驚くべきことですね。でこのように神様は、
あ、先生すいません、皆さんちょっとこもったような声なので、ゆっくり、もう少しゆっくり喋っていただけますかという要望がありましたので、お願いします。
はい、それでは、このピラトの妻が関係のない、本来、正義、そこに全く関係がない人ですので、そのような人が、このように、わざわざ言わせるということは、非常に特別なことが生じた、ということです。神様は、必要とあらば、このように誰一人予想もしなかったような人を用いて、そのご意思を知らせようとする。この件は、全能であり、すべてのものを支配されている神様であるので、そのようなことができることですね。で、だから天からの御使いという形で、全く思いがけない人の人間に託して、あるいは霊的な存在に託して、あるいは周囲の自然現象、星の光や木々、あるいは小鳥のさえずり、また山々、そういうものに託して神様のご意思を知らせようとすることももちろんできるわけです。この場合は、イエスは正しい人だということで、そういう形で知らせようとされたということがわかります。でけれども、そう、最長たち、長老たちは全くそれをわからないで、イエスを死刑にしようと。さらに群衆を、まあ、先導した。説得もした。そして人々は、バラバを釈放してくれた。イエスの方はというと、十字架につけようという。最も重い罪、残酷な罪、しようと言った。ピラトはイエスが悪事をしていないということを知っていた。どんな悪事をしたのかと。でもそのことは言わずに単に十字架に釘を。ここで非常にはっきりとですね、人間というものは二つの方向に分かれる。最も正しい人を十字架につけよ。殺してしまえ。滅ぼしてしまえ。一方では、ローマの総督やその妻、全くイエスのことを実際上、直接教えを聞いたわけでもない、関係のなかった人にも、あれが正しい人なんだ。このことは、とても意外な、こととしてですね、ありますが、聖書の中にも、フェニキアの女の人がイエスのことを思いがけて、非常に確信を持ってメシアだ。彼に力を持っているというふうに信じた。ローマの100人隊長がですね、100人もの部下を持つ隊長が、私の言葉一つで部下も従うから、あなたは私たち人間と全く違った神から使わされたお方だから、ただ御言葉、言葉だけで癒すことができる。イエス様もこのような信仰はイスラエルの人にも見たことがないと って言われて、あなたの信仰のようになるように。全く誰も予想しないところからパッとですね、まあ、いわば突然変異のように、神様を信じる人が起こされるということがわかります。でこれが、ここで非常に、際立った対象になっているということですね。長らく神様のことを聞いて、学んで、長い伝統もある。そして予言もされていたミシアが出ると。そのような人が最もイエスに対して、無理解どころか殺してしまえた。これは、パウロも一応それと同じだったんですね。キリスト教徒を殺すと。どこまでも迫害して殺すことまでした。しかも、ユダヤ人の経典、旧約聖書を深く学んでいたはずの学者的な人でもあったわけです。そこでピラトは、ますます群衆が激しく言い出したら、もう説得はやめたわけですね。そして、この人の地ですね、殺したことに関して、私は責任がない。お前たちが責任だ。と言ったら、人々はみんなですね、その地の責任は我々と子孫にある。これはとても驚くべきような言葉です。イエスを殺した責任は、我々だけでなくて、その子孫にもあると、その時実際に言った。これは、非常に、当時誰も予想しなかったような形で、現代まで、これに関わる問題として続いてきているということです。それが、ユダヤ人が、紀元70年、こうね、ローマに滅ぼされて、世界の各地に離散する民族となって、さまざまな迫害を受けて、まあ、いわゆるゲットというところにですね、閉じ込められた、本当に狭いところで、苦しい生活を続けることなども余儀なくされた。そして、今から、70年余り前には、ドイツの人々によって、600万という膨大な人たちが、殺された。で、今日に至るまでも、世界大戦後、ユダヤ人たちがたくさん、パレスチナの地に帰ってきたけれども、すでに、ここには、2000年近い歳月によって、たくさんのアラブ人たちが住んでいたために大きな摩擦が起こり、周囲のエジプト、シリアなどの連合軍はイスラエルで殲滅する。独立したばかりの、1948年に独立したばかりのイスラエルを、で殲滅するのだ、と言って襲いかかったわけですね。で、一般的には、様々な迫害されから、苦難を経て、様々な苦難のうちに入ってきた人たちだから、到底立ち打ちできない。本当に滅ぼされてしまうと思ってたのに、不思議な方法で、その迫害に耐えて、生き残り、逆にイスラエルが勝利したという、様々な、まあ、奇跡的なようなことが起こったわけですね。もうそれ以来、今日に至るまでも、イスラエルは非常に様々な問題、社会的な問題、のアメリカのツインタワーの飛行機による飛行機なども、そういったユダヤ人問題が変わり、社会的な様々な混乱ということは、しばしばこの現代もイスラエルが繋がっているわけですね。今も軍事に膨大な予算を注いで、そうしたイスラエル民族の、ね、 もし仮にユダヤ人たちがイエスを本当に神の子救いにいたと受け取っていたら、こういうことにはならなかったし、その長い、その、この時じゃなくても、歴史の途中ででも、やはり本当にイエス・キリストこそは救い主だ、と、心をイエスに向けて救い主として信じていたら、その後の迫害はなくなっていた。そういう意味でですね、このイエスを拒むということ、も単に拒むを超えて殺してしまおう、殺せと言ってしまったこと、実際に殺してしまった。その責任が我々と子孫にあるというふうなことは、2000年をとってもですね、大臣たちのあるいは苦しみに思いますと、この言葉は非常の重みを持って聞こえてくる。聖書の言葉っていうのはですね、前にも出たチェルノブイリの原発の大事故ですね。30年経っても、デブリというですね、燃料が溶け落ちたものは、ソアによると、ごく短時間で死んでしまうぐらいの強烈な放射能で、非常に高い放射能を持つものは、繰り返し言われてきたように、岩盤の動かない、地震もないようなところで10万年も地下深く保全しないといけない。非常に長期間の半減期を持つものが、放射性物質ではできてしまっているからですね。でそのチェルノブイリの大事故というものが、黙示録の中にある言葉、不思議なほど極無にということですね。出てきているというか、私は、2011年に、8月にまとめた、それまでのものをまとめた、書いて、原子力、原子力発電と原発ということにも詳しくですね、書いて、おいたことです。で世界的にも注目されたんですね。そのように、原子力発電の大事故も、不思議と予見していると。もし原子力発電と平和という本を読んでいない方がいたら、この聖書の洞察の深さというか、遠大さということを知るためにも、その人を詳しく書いてありますので、それは一番最初に読んでですね、朝日新聞の子供の、子供向けの新聞にもそのことが最初にも書かれたぐらいです。その後にいろんなところで、そのことが言われたわけですね。それについてはとっても不思議なものだということです。そのように、ここのイエスを殺してしまった責任は我々、そのユダヤ人にある。ユダヤ人がですね、そういうことによって様々な苦難をその責任として受けていくとなると、神が答えたというこの一言の中に、この聖書の言葉は本当に神の言葉で、何か非常に人間のあらゆる科学や論理や推理、超えた、想像を超えたところにまで及んでいるということを知らされる一つのことですね。そういうことと言って、ここのところで最近言った二つの選択。人間というものは、ひどい罪を犯した闇の力の具体的な人物であった、あれはイエス。それとも光をもたらす本当のイエス。どちらを選択するのか、ということです。現代の私たちも、そのようなキリストの力を解放して、そこから私たちが良きものを受けようとするのか、それとも闇の力を解放してですね、悪いものをはびこらせようとするか、そのどちらかの選択という場にいつも立たされておるわけです。 さまざまな新聞、あるいはドラマ、映画、そういうものは内容を一部見るだけでもですね、この映画なり作品なり文学なり、あるいはアニメなり、まあ、どちらを奥深いところ、奥底での目的として書かれたり、あるいは演劇されたりしてるか、本当の清い明るい力を世の中に開放して、それを広めようとしているのか、ではキリストですね、解放しようとしているのか、それとも闇の力を解放して、それによって収益を上げる。あるいは世の中をまとわす。そういうことをしているのか。そういうある力を解放して、それによって真実が分からなくなる。清いものが分からなくなる。また金儲けにはなる。あるいは権力は得られる。あるいは人をたくさん殺す。でもそんなことをして、でも闇の力を解放しようとするような水力というものがあるわけです。それをヨハネの福音書では、この世の力と言っているわけですね。日本の国是としたあの憲法ですね。まあ、軍備を持たないってはっきり言っていて、持っているのはコスタリカあるぐらいですね。軍備を持たない。とか日本は、それは名ばかりで、技術上は世界の有数の武力を持ってしまっているが、コスタリカは本当に武力を持たない。それで中南米、非常に、特に中米はですね、混乱した、あるいは踏み込んでアメリカへですね、危険を犯して100キロ、200キロも、アメリカへ入り込まないといけない。というような困難な貧困、整備の不安定な国がある中で、コスタリカは不思議なほど安定している。ついこの間も NHK の教育テレビで応援していたんですね。そんなに軍事を持たないで安心できるのか、守れるのか、と、その報道、記者が取り入れた。軍事を持たないから安心できるんです。非常に様々なこと、豊かな国。ということです。軍事を持って安全になる。軍事を持たないからこそ、周囲からも攻撃を受けないんだっていう。ね。憲法の前身を実際上、あの、生かしての世界で一番コスタリカが保有で純粋な方針を持っているということが言えます。それは、確かにですね、キリストのあの平和の力、武力によらないで、本当に良きものを広げようとする精神ですね。憲法9条も、おびただしい犠牲。中国を主として、2000万も殺したり。傷つけた人は膨大な数になる。何千万。日本人も何百万も死んだ。そんなことを二度と起こさないためにも、本当のこういった国際政治の中での、キリストが非暴力で、その神の力によって、相手真実の力によって勝利していったように、その力を広めようという、ことで憲法も宗教もなされている。けども、それを潰そうと。という勢力は非常に多い。そのこともこの二つの選択、どちらを取るかという問題ですね。バラバ的な闇の力を解放して、それを広げようとする。で、本当の光の力を、これはキリストを解放しようとする。とか、この世はですね、このように、そんなものは十字架につけてしまう。真実とか、本当の非暴力の平和とか、そんなものは、滅ぼしてしまえ。という力が、声が非常に大きいんですね、ここの昨日と。キリストを真実を十字架につけろ。現代も、私たちが例の耳を澄ますときには、そのような本当に良いものを騙して、それは嘘を言って騙して。 当然と人の前でも、国民の前でも嘘を言うということも、全然日本でも、あるいは世界の様々な国でも行われたりしているところです。そういうふうに聞きますと、ここは単に2000年前のイエスの裁判がどういうふうになされた、ピラトがどういったり、単なる知識ではなくて、今の私たちも、本当に良い真実なのに、この世界、現れた。ただ一回きりですね、完全なものが人間の形として現れて、今も神と同じ存在しておられる。そのようなお方を信じて、その力を広めようと。キリストを解放、その力を世の中に解放して広めようとするのか、もしくは、そんなものはない。残してしまえ。そんなものを十字架につけてしまう、掘ってしまえば。そういう力に加担するのか、どちらかなんですね。そしてイエス様を滅ぼしてしまえ。そんなものはない。嘘だ。とか言っていたら、その人たち自身に必ずその責任というか、様々な裁きが降りかかってくる。イエス様が、ヨハネ福音書で言われたように、私を信じない者、そういう真実の力があるということを、信じない者はすでに裁かれている。本当の平安、清いもの、感受性、それが、信じなければなくなる。滅びてしまう。信じないとすれば、その責任は、その人たちに降りかかる。そういうように、法則になる。他方では、求めをさらば与えられる。本当にその理想の真実な力を、自分がいかに貧しくても、罪深くても、それを求めていくならば、求めをそうすれば与えられると言ったら、自由約束によって、ね。自分にはなかなかそれを従えない。けれども、それを求めていく。そうすれば、与えられる。こういう二つの選択というものがですね、はるかの昔から聖書でずっと言われているんですね。イエス様、ヨハネの福音書の最後の夕食の時の最後に、私は世に勝っているとなったように、この世の力、イエスのような真実だというようなものを葬りされ、そういうことを言って力に勝利している。言われたけれども、そうしたことは、旧約聖書の最初からずっとあったわけです。繰り返し、書いたりお話したりしているように、創世記はそのことの宣言から始まっている聖書です。いかに闇があり、暗黒、深い淵があっても、混沌であり、虚しさが満ちていても、そこに聖なる風が吹き、光あれ、と言って光をもたらそうかと。そしてその光を受けた者は、その光を、その力を世の中に少しでも解放しようと、伝えていこうと。そうすることの、ことこそが、神様のご意志にかなったことだと、いうことは最初から書いてありますが、その他、聖書というのは、そのことが全体のテーマになっているということですね。神から受けた御言葉を、再度、それを語るということで、中国に、新名字と、これだけでは日本語でない、もともと日本語でないので、意味不明ですね。新名字は何なのか。神様のご命令、御言葉を再び申す。まあ、そういうことが、この新名字においても、聖書全体が今の二つの選択、繰り返し繰り返し書いているわけですけれども、新明記の実章の12節。新明記実章の12節から、14節。 ですね。新共同訳では297ページです。新明治の実章の12節から14節です。ここでさっき言いましたイエス様の、求めをそうすれば与えられませんけれども、神様を求めていることを私たちも求めていくということですね。神が求められること。イスラエルよ、神のために向かって現在の私たち、キリスト者よということにもなりますが、今、あなたの神、主、ヤハウェということは主と訳したことですが、あなたに求めていることは何か、もう完全に明快だ。ただ、あなたの神、主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、それは前から見ているように、日本語だけは尽くしという言葉になっていますが、他の英語訳もすべて外国語、ドイツ語も含めて、すべての、原文がすべてのという言葉です。すべての心、心のあらゆる部分を持って、で魂、霊的な働きのすべてを持って、あなたの神、主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めを、と、御言葉を守って、幸いを得ること、祝福を得ることではない。見よ、天と、その天の、天とその天の天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神、主のものである。ね、こういうふうにですね、このわずかの言葉が本当に足りるですね。私たちは神を愛し、すべての心の部分を持って、霊的な部分を持って、神に仕えていく。そうしたら幸い、祝福を得る。新約以降では聖霊を与えられる。で、これはですね、どこを向いても、それを求めることができる。天と天、どんなところも霊的なところも、地と地にあるすべてのものも、神のものだから。だから植物を見ても、空を見ても、星を見ても、人を見ても、様々な出来事を見ても、そこから、神様の道を求め、神様の愛を求め、神様の力を求めていくことができる。そうしたら、祝福が不思議と、続く、与えられる。で、与えればそれをまた広げる。神様の力を、キリストを言えば解放する。バラバラでなく、キリストの力を解放するためには、まず与えられないといけない。でも、どこから見てもですね、聖書という書かれたものがその元になりますが、地とそのものはみんな神様のものだから、様々な出来事が起こっても、麗しい自然や花や出来事、私たちの苦しい病気や出来事を返さらも、そこから求めていくことができる。ということですね。そういうことで、この世の様々なドラマ、ニュース、そういったものはみんな、単にこの世の闇の力の働きということを拡大するに過ぎない。でも、そのただ中で、イエス様とこの聖書はですね、どんなことがあっても今まで何千年と言われた本当の光、真実を、いわばこの世の解放書、解放それを届けようとする、そういう力の源であり続けた、ということです。そういったことがですね、今日のところ、どちらを解放したいのか。闇の力の象徴たる、バラバイエスか、バラバか。それとも、本当の救い主。光、そのもので、命そのものでイエスなのか。という問題の奥にある、重要なメッセージ、ということです。はい、以上あります。いや、一言お祈りをいたします。神様、この目に見えない、新型のコロナウイルスという問題が、本当にいかなる人の予想も超えて大きな問題を引き起こしています。でもその目に見えない、彼方には神様という霊の目だけで見える、与 方が全てお越しになったというところであります。今日のところにありましたように、このような時代にあっても、あなたを求め、あなたの真実の道を私たちが与えられた形です。今までも与えられてきた名前ですよね。どうかこの時においても、と、あなたの本当の道を私たちも絶えず信じ、それを受け取ることができますように、信じてください。祈りをして感謝をしてお願いいたします。アーメン。